イオリンとかけまして、台所にある万能薬と解きます。その心は重曹があります。はい、ありがとうございます。こんな感じで今日も始まりましたわらば研究所。土曜日、14時、これね、5月26日でございますね。どうもこんにちは。こちら当研究所研究員ケーシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。で、こっからまた当研究所所長の、挨拶と行きたかったんですけども、所長がちょっとまた、本日もお休みでございまして、あまりにもお忙しいのかな。で、ちょっともうあんまりね、忙しいのも、ほどほどにしてねって、本当にもお体の方本当に大変ですからね、頑張ってくださいね所長ね。こっちからちょっとエールを送らせていただきます。はい、でも今日はね、また今日も素敵なゲスト来ておりますので、ご紹介したいと思います。もうね、早速ゲスト紹介するのって感じになっちゃったんですけど、よろしいでしょうか。今ね、この番組、まあ、YouTube でも見れるんですけども、今ね、画面上ね、なんだろう、こう、ものすごい学校というかね、なんだなんだっていうか、多分見てる方は思っていると思いますが、これは先に、じゃあ案内いたしますね。本日のゲストは、こちら、バイパーバイオリニスト、大城敦弘さんです。どうぞ。
よろしくお願いします。
はい、どうも、こんにちは。
こんにちは。
なんかね、もう、まあこれね、ラジオ聞いてる方はね、大城敦弘さんゲストかってなって聞いてると思うんですけど、なんかうちら二人ともなんかあれですよね、初対面って感じ絶対しないですよね。
ああ、それはないかな。うん、
全然ないね。先にね、リスナーさんにお話しますね。
はい。ネタバラシ。
はい。もうこれ、先に言った方がね、話しやすいと思ったんで、はい。幼稚園からの、幼馴染でございます。
同級生で。
よろしくお願いいたします、今日は。なんか、幼馴染ね、前回もこれ、この番組ゲストに、まあ以前ね、バスガイドの、日川佐野さん、来てもらって、あの時もなんか、まあその時はホーリーさんと3人で、いろいろ、まあ、遠く飛び交って行ったんですけど、今日ちょっとね、2人なんで、若干、なんだな、話してみて、こう、あんまりこう下手なことをもう聞けないなとかね、でもね、聞けない反面、でも、この始めている琉球バイオリン、ね、このバイパーバイオリニストっていう肩書きで活動されている敦弘として、はい、で、なんか、まあ、この放送、どういった放送なんだろうって、若干また不安かと思いますけども、
はい、
このあとね、なんとこの番組、初めてのちょっと試みで、生演奏も、
はい、やってみます。
やってみますので、で、それで今ね、手に持ってるのが、説明っていうか、
これ、はい、青い楽器なんですが、はい、Y、アルファベットの Y の形をしているバイオリンです。はい、で、普通のバイオリンというのは弦が4本あるんですが、うんうん、このバイパーバイオリンは6本あります、うん、低い音まで出ます。で、楽器ご存知の方はバイオリンとビオラとチェロ、うん、この3つの楽器を合わせたようなとても広い音域を持つ楽器といえば、なかなかこう音声のびでの想像は難しいからもしれませんが、バイオリンサイズでチェロの音まで出せる楽器です。
ほう、チェロ、めちゃくちゃでかいやつですよね。
そうですね、低い音の
この3つ の、 その、ね、バイオリンとの、ね、ビオラとでチェロの3種類がこの1つの楽器で
賄えてしまうという、
はい、
便利なもんですね
これ、まあ、今日はもう本当にもう素人丸出しのね、こと聞きますね。この、
もう、はい、
この、
何度もどうぞ。
この楽器は、まあ、一応、海外でも演奏の方いらっしゃるんですか？
もともとこの楽器は、アメリカのマーク・ブッドさんという方が、
アメリカで生まれた、
開発して、自分が演奏するために、作って、それを商品化した。
厚弘の、その、厚弘が弾くってなった時の、で
もう、あ、違う違う、そのマークウッドさんが自分で弾くために
作
って、はい、でそれを商品化するのを待って、はい、 いて手に入れたという楽器ですね。
これもう、歴史は歴史的にはどれぐらいなんですか。
ね、その会社が確か90年創業なのでまだ28年、
うん、まだじゃあ本当できたて
できたて
です、ね、この長いこの、ね、うん、歴史の中では楽器とか音楽の世界ではね、
うん、まあ、とても若い楽器ですね、
うん、
でその中でもこうその創立当初の形とはちょっとずつ違ってきてるようなので、うんうん、完全にこの形になってからまあ十数年ぐらいじゃないかなと思うんですよ。
本当に今の形になって、まあ、このでこの楽器のじゃあこの奏者っていうのは世界的には何名ぐらいなんですか。
アメリカはまあ結構多いみたいだけど、うんうん、何名かは分かんないですね。日本国内でバイパーバイオリンを検索すると、うん、まあ両手ではあれですね、余りますね。この余るっていうのは何て言うんだ、指が余る、
はいはい、
どうも数えた範囲で5、6本ぐらいしか情報が出てこないんですよ。
あのね、じゃあもうちっちゃい子が数を覚えるぐらいが一、うん、つ二つって
そのぐらい、まあ、
それぐらい
日本では珍しい楽器です。
人工の楽器を持っているのが厚弘
そう
それもなんかすごいなんかなんか厚弘そんなにすごいことやってたの
いや、ちょっと変わったことをしているっていうだけで
まあまあね、いや、お互いお互いちょっとあれだけど、昔からね、ちょっとまあちょっと変わったもんだったからね。
ああそう
ね、まあまあ僕も今はね、ある意味こんな即興謎かけなんてあんまりこうやってる人いないので、ある意味まあオンリーワン同士と言いましょうか
、うん、
ああ今日はこの二人で、ちょっとすみませんお話しさせていただきたいと思うんですけど、はい、まあ、これね、実は、まあ、収録なんですけども、で、実は、今回はね、沖縄でのライブがあって、それでもうお越しいただいたということで、
そうなんです。
ね、まあ、普段は、こちら、沖縄じゃなくて、
京都の方にいます。はい、
京都の方にその移住されてるのね、で、移住というのは、その初拠点を置いて、うん、
はい、
でそれで、もう京都に移ったのはどれぐらい前ですか。
もうね、だいぶなる、20何年か。
あ、そう
なるかな。もう沖縄より京都の方が長くなって、
うん、うんうん、そうだね、うん、あれでもなんでまた京都に行こうなんて思ったの。
あ、これは、うん、まあちょっと姉が仙台にいて、
うん、はいはい、
で兄が東京にいて、
うんうん、
でちょくちょく遊びに行ってたんだけれども、うんうん、関西にも拠点欲しいねなんていう話でいやいやちょっと
あの大城家があ
、いやいやいやちょっとふざけてるね。まあとにかくそれで関西方面に興味持って、うん、京都に行くか大阪に行くか、うん、まあなんか神戸の方も洒落てるなと思いながら、京都に上陸してみたら、
うん、
鴨川っていう大きな川があって、
はい、
京都市内に流れてる、はい、でそこの河原がねとっても良い具合だったんですよね。
で
それを見て、あ、京都にしよう
ってなるほど、
そういうことでいつの間にか20数年
もう、じゃあそこ の, じゃああの風景にもね、まあ、まあ見とれたというか、まあ、やっぱ沖縄にはない風景だもんね、あれはね、
うん、
まあ、自分も、ね、昨年初めてちょっと行かせてもらったんですけど、うん、なんだろう、もう緑と街並みもそうなんだけど、あ、やっぱ県外なんだってか、
うん、京都の街はまた独特、
うんうん、独特で、そうそうそう、なんだろう、東京と大阪とは違ってね、
うん、
そうなんか、でもまあ、実質自分もまだ2日、3日、あ、3日もいないか、2日ぐらいしかいなかったから、
うん、
またね、絶対また遊びに行ってみたいぞって、
うん、それはもう、うん、ぜひいらっしゃい、
ぜひぜひよろしく、またもうね、でも今日楽しいな、なんかこうやって県外を越えていろんな活動してるまた同級生厚弘がこうやって来てくれて、
うん、
でまた今日まだ何話そうかなと思ったんだけど、多分ね、専門的なこと話すると、もう多分
ちょっと
多分ね、トークだけだったらね、そうそう行っちゃうんで、
行ってしまうかな。
でまた今回はそのライブもあって、あと実はまあね、あ、これ大丈夫ですか、話ね、 CD 発売されたんですよね。
セカンド CD が出まして、
はい、はい、
で
こちらもしよろしければカメラの前にどうぞ。
そうですね、カメラ、
はい、
こんな感じかな、うん、ですね、はい、琉球バイオリンセカンド、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。これはですね、うん、全曲をバイパーバイオリン1本で弾いてまして、
うんうん、
で、まあ、バイオリン1本っていうとね、こうなかなか どういうイメージかなと思われるかもしれませんが、うんうん、このバイパーという楽器は一本でいろんな音を出すことができます、
うんうん、
で太鼓の音、指笛の音、うんうんうん、全てこの楽器一本で表現した、うん、まあこれ沖縄にはね、こう楽器のための音楽が少ないと言われてましたけど、
楽器のための音楽、
楽器のための歌ではなくてね、はいはい、楽器のための音楽を、はい、まあ、ちっちゃい頃から聴きたかったんですね、うん、でその自分が聴きたかった音楽を形にしたのがこの琉球バイオリンです、
うんうん、はあ、これね、まあ、これあ、そう、実はファーストアルバムはね、まあ、すでに僕も何度か聴かせていただいて、
ファーストアルバムは普通のバイオリンで一本で弾き通したんです、うん、で今度のはバイパーバイオリンで弾いてます。
じゃあちょっと、じゃあさらにそのバイパーの良さがふんだんと使われた感じで、
はい、
うん、これちなみに、今回はこちら何曲入りですか？
これはね10曲入りです、
うん、はい、
ちなみにどういった、はい、古い民謡と、うん、まあそうですね、新しい曲もちょこっとあるかな、うん、エイサーのメドレーとか、うん、浅戸屋ユンタ、それから、うん、片手に三振をっていうアルベルト・シラマさんの曲を、
はいはいはい、
幻想曲、バイオリンのための曲にアレンジしたもの、それから芭蕉布も入ってますね、
はい、
で等身同意、
はいはい、
でティンサグの花で、あの若い人にはなかなか馴染みがないかもしれないけれども、ヌブイクドチとかユナグニのマヤゴ
ア
とか、あのマニアックな選曲です。
いや、マニアックって言わない、もう幅広い、本当に、
あいい言い方だね、そう
そう、
はい、
幅広く、そしてまたね、ジャンルを問わずすごいな、はい、これぜひ購入させていただきます、また今度。
ありがとうございます、
はい、これね、じゃあ もうこれ発売されてるんですね。
あ、発売されてます、
うん、これは県内だったら、例えば沖縄県内だったら、県内だ
と、
は
い、あ、この FM 那覇のお隣ですか、
あちらですね、
はい、
宝楽器店さん、
はい、宝楽器に置いていただいてます、
うん、なるほどね、またぜひね、これ、これはまあ、琉球バイオリンっていう、またこの琉球バイオリンセカンド、
はい、
でまた大城敦弘で、またもちろんね、ファーストアルバムもまた同じように、
はい、そこにあります、
ね、そこに、ね、まあ、同時に、まあ、こうね、聞き比べてみたりとかね、ぜひちょっと堪能してほしいなというのと、まあね、実はまあこの今厚弘がこの放送開始してずっとこの、ね、楽器を手にしてるっていうこの意味合いがねあれ、これ何かあるんじゃないかって思った方そして実は何か企んでるなっていう方正解でございます。これね、これ、まあ、この放送を、まあ、1時間、まあ、55分ぐらいなん、あ、まあ、1時間55分また大変なんだけど、まあまあ、約1時間なんですけど、
はい、
今日はなんかスタジオで生演奏でやっていただけるってことなんですけども、これ準備とかはもう大丈夫なんでしょうか？
準備は、あ、そうですね、もうすぐできますよ。
あ、じゃあこれ早速なんですけど、もうね、この聴いてる方にも、まずはこの琉球バイオリンの音って、じゃあちょっと面白さは何だろうと聞かせていただきたいと思って、
はい、どんな曲が好きですか？
ね、いきなり 逆リクエストが来ましたねティンサグヌ花、
いい曲だね、
ですね、はい、うん、あとはその等身同意とか、やっぱ沖縄にこう、うん、まあ、馴染みのあるというか、そうですね、
分かりました。じゃあこのセカンド CD の収録曲ちょうど入ってるので、ティンサグの花による即興曲をお送りします。
はい、じゃあぜひよろしくお願いいたします。そしてまたですね、まあ、この放送今 YouTube でも流れてるんですけども、これね、画面に今足元の厚弘のこのね、足元にこのね ループですか、これ
そうです、ね、ループです。
でこのまたここを、まあ、ラジオ聞いてる方はちょっとすいません、この時間はこれ同時にね、画面を見ながら見ると余計またさらに楽しみが増えますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ということで、まあ、私のおしゃべりでこのくらいでいいかな。じゃあよろしいでしょうか？
はい、
じゃあ厚弘さん、じゃあこちら曲紹介、じゃあ私行きましょうかね。じゃあ曲紹介私が行きましょうかね。はい、では大城敦弘によるティンサグヌ花、ティンサグヌ花です、どうぞ。 ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー、本当にね、まあなんだろうね、いつもライブでね、まあ何度かお耳にしてて、まあこう、スタジオでって初めてなんだけど、まあそれは自分もこう、ミキサーを動かしながらとかだったんで、なんだろう、やっぱでも何度聞いてもいいね、やっぱね。
ありがとう。
うん。で、これね、ループ、ね、この足元のこのスイッチをね、この、押して、で、またこの、演奏もね、こうやっぱ一度こう、やっぱね、一度ずっと弾いてる時だけ音楽じゃなくて、話した時にもう、あれって、その間にも、その音が鳴るのもね、それもその面白さですよね。
そうだね。
うん。これまたぜひね、ライブでも見てほしいな。
ぜひぜひ。
うん。ぜひぜひ。で、また、またこの後またね、ちょっとおしゃべりして、もしお時間あったらまたもう一曲とか、はい、もうね、もう習ったらもうずっとも、そうそう、ね、やっていいな、やってほしいなっていう。いやー、改めまして、まあ、一曲目、等身どいで、ごめんなさい、失礼いたしました。ティンサクの花でございました。はい、で、じゃちょっとね、こっからはちょっと、まあ、篤弘の、まあ、篤弘と音楽との出会いというか、ちょっとまあ子供の頃の話とかちょっとやってみたいな思ったんですけど、篤弘はもともとバイオリンはちっちゃい頃からやってたもんね。
あれはね、うん、やってたうちに入るのかちょっと疑問なんですけど、うちにおもちゃのバイオリンみたいなのが、ね、転がってて、興味を持って、何度も何度もケースを開けては、で誰も弾き方を知らないから、こうキコキコ遊んでたら、ある日先生のところに連れてってくれたんですよ。で、先生としてはまだこう小学校に上がるか上がらないかぐらいの子がお母さんと一緒に来たので、まあきっと親が無理やりさせたいんじゃないかと思ったのかもしれません。の2週間後にまたおいでって返されて、で2週間かどうかは子供の感覚なのでわからないけれども、だいぶ経ってからもう先生とこ行こうよって今度逆に親を引っ張って行ったんですよね。そしたら先生が、あら、じゃあ来週から来なさいってこう入門許されまして、で行き出したんですが、まあ多分ね、なかなか先生とても素敵な先生なんですけど、最もダメな生徒だったんじゃないかと思うんです。何しろ宿題をしていかないというね。でも細く長く続けて、ある時ふっと、なんかもっと上手くなりたいなっていうことを、ちょっと目覚めたんですね。高校入ったぐらいかな、かなり遅い方だけれども、同級生にギターのすごい上手な子がいて、で、自分もこんな楽器やってるんだからもっと真面目にやってみようかなって、その頃から急に一生懸命やりだして、で学生の頃っていうのは軽音楽部に入って、もうバンドで弾くっていうのを覚えたんですよ。でこう即興で弾いたりとか、その頃まだバイオリンが入ってるバンドなんてほとんどなかったので、自分のパートを自分で作って、できっとこんなの入れたらかっこいいんじゃないかなっていうのを入れながら、そういうパートを作る、自分のパートを作りながら弾いていくっていうことをそこで覚えました。でそれからだんだん自分の曲だったり、あるいはアレンジだったり、そういう風に広げていって、でバイパーバイオリンに出会って、っていうそういうような流れですね。
このバイパーバイオリンね、今こう、ラジオで話すとちょっと、ちょっと難しいんですけども、結構なんかこうなんかアンプとかで普通のバイオリンだけじゃなくて、結構荷物としては大きいですよね。
そうですね。エフェクトペダル、それからちっちゃいけれどもアンプを持ち歩いてますね。
で大体このバイオリンの大きさのが大体どれぐらいなんでしょうね、長さ的に。
バイオリン、
メートルぐらい、
そんなにはないかな、このバイオリンよりもうちょっとだけ、10センチぐらい大きいぐらいかな、そんなにバイオリンと比べて大きすぎるわけじゃないんですよ、これ。ネックは倍近く、1.5 倍ぐらいかな、太いけれど。それは弦が6本あるので、普通のが4本だから、1.5 倍ぐらい。
これ、 うん、あ、いや、これをね、音楽として、まあ、今、あちこちで、ね、飛び回ってて、ライブされて、うん、で、あずひろ、今、ね、まあ、もちろん京都だったら、まあ、まあ、あの、まあ、電車なり、まあ、まあ、ね、陸続きできるんだけど、うんうん、沖縄だったら飛行機とかね、
あ、飛行機ね、ね、
あの、まあ、それもあったら、最近海外にも行かれるんでしょ？
ちゃかった、
うん、あれこれ持ち歩いて大変だったってことかない？
あのだいぶね今は飛行機の方も慣れてくれて、
うん、あ、覚えてくれたんだ。
ちょっと覚えてくれてる人もいますね、うん、そのこうやっぱり機内持ち込みギリギリなので、うんうんうん、そのまあ、今はねケースがちっちゃくなったからいいんですよ、うんうん、大きいケースの時預けないといけなかったり で、はいはい、でやっぱり大事な楽器預けるの怖いので、
そうだね、うん、
で、うん、こう2席取ってみたりとか、
はい、まあ、あ、なるほどね、
いろいろしましたね、
うんうん、あのもう1席取ってそこに置くみたいな、
そうそう、自分の横にもう1席取って、はいはいはいはい、そこに楽器を置いてて、まあ、結構大変で、
そうか、あ、でもそうだよね、やっぱだって楽器ね、まあ、あるいは本当命のようなもんだからね、演奏者にとってみれば、うんね、
これがないとどうしようもない、そうそうそう、ただの変な人になるという
、ね、まあまあ私もね、まあ、そう、じゃあ急にね謎かけできなくなったらただのおじさんになっちゃうからね、うん、お題がなくなっちゃえばって、そうそうそう、あ、でもそっか、まあ、あのこれそんなん、じゃあ実際にじゃあその大変だったということもあったんだけど、本当にこれは危機一髪だったぞとか、そういうことって、
うん、あの、ありましたね、あの、うん、とあるあの飛行機に乗ろうとして、
あ、ちなみに国内、
あ、これは国内のものもあって、うん、か海外のバージョンもあって、まあ、いや、いくつかのエピソードで、なんかちょっと、
うん
うん、こう2席を押さえたのに、
はい、
なんかちょっと、うん、結局向こうの間違いだったんですけど、
はいはい、
この重量オーバーだったんですよね、
ほ
んで楽器も含めて何キロ以内にしろっておかしなことを言うんですよ、
うんうんうん、
いやそれはもう向こうの間違いだったんです、うん、後から平謝りされたんですけど、まあうんうん、でもそれを地上係員がもう堅くなに言うもんだから、
うんうん
う
ん、
こう機材をね、うん、もう空港から郵送したんですよ、で、うん、いやもし翌日とかにライブあったらどうしたかなっていう、うんうん、まあ、あのそれはちょっと日にちに余裕があったから大丈夫だったんですけど、うん、あれは本当に困りましたね、
で、
うん、これが国内バージョン、
うんうん、
海外バージョンは、
うん、
この、日本から海外に行くときはまだ、
うん、
こう日本語で申し込みができるから、
うん、
まだ良かったんですよ、で、うん、でもこのその航空会社のこう楽器等の持ち込みについてっていう項目をチェックしていくと、うんうん、なぜか楽器っていう項目が消えてしまって、途中からゴルフ用品だけになっちゃったんですよ、
うん
うんうん、でもう仕方ないので、うん、ゴルフ用品にチェックを入れて、
はい、
でその後メールで問い合わせたんですよ、はい、このゴルフ用品しか項目がなかったから、
うんうんうん、
あの一応そこにチェックしたんだけれども、うん、持ち込みたいのは楽器なのでよろしくということを書いて送ったら、
はいはい、
うん、もうお任せくださいっていう返事が来たので、はい、うんうん、もう安心して、
うんうん、
行きはよいよい行ったんですよ、でさて帰りですね、
うん、
あのあちゃらの国でこう、うん、日本語は通じね、まあ、一生懸命英語で喋るんだけれども、うんうんうん、こういうちょっと、まあ、一種のトラブルですね、うん、ゴルフ用品って書いてあるじゃないのって、もう向こうは英語でまくし立てるし、はい、でこっちは一生懸命、いや、はい、日本でこういうふうに申し込んで、うん、ウェブサイトで申し込んで、ゴルフ用品しかなかったから、それにチェックを入れて、でちゃんと E メールでそれを楽器だということを知らせて、
うん、
もう当社に任せなさいという返事をもらったんだと、一生懸命英語で、うん、もう慣れない英語で一生懸命喋ってたら、うんうんうん、まあなんとか、うん、しょうがないなって、あれね、通じたから乗れたのか、それとも、うん、こいつしゃあないな、
若干妥協して
くれたっていうので乗せてくれたかはちょっと定かではないんだやけれども、うんうん、乗せてくれたんですよ、で無事に楽器と一緒に帰ってきました。
ねえ、なんか怖いな、なんか、まあ、まあ、でも、ここでまた英語で、英語で話せるからまだいいなっていうのはあるんだけど。
いやもう単語をね、
うん、
単語をつないでる
って、うん、いやまあ、なんかよくほら、ね、聞くじゃない、なんかこう、海外行って、空港の職員さんも、ちょっとなんか、いい加減よとか、なんか、違う国に行っちゃったよとか、なんか。
ああ なんかそういう話も聞くけれど、うん、幸い、うん、とても丁寧で、うんうん、でこちらが言わんとすることも、うん、こう理解しようとしてくれるし、
うん、
今までね出会ったそういう海外の方って結構親切な人多かったかな、う
ん、まあ、ひとまずね、まあ、大きな、まあ、事故もトラブルもなくちなみにこの、まあ、今この使っているこの、バイオリンは何だろう、まあ、初めてこの手にしたものとかやっぱ何かこの何代目とかやっぱあるんですかこれ。
あ、このバイパーバイオリンに関しては、うんはい、これは第1号うちに来たで全部で3つ持ってるんですよ、
うんうん、
で2つはねこれと同じで、うん、この6弦のバイパー、うんうんうん、で1つは4弦のバイパーを持ってて、は
い
は
い、4弦もあるんですよね、うん、
4から7まで選べるんだけれども、うんうんうん、その手のサイズがまあちっちゃいので、
はい、
まあ、7はちょっと多すぎるので。
あ、そっか、7はやっぱその手が大きい人なんだ、
う
ん、
で、うん、4っていうとバイオリンでできることまでしかできない、
うんうん、
で5弦は昔別のバイパーでなくて別の楽器で持ってて、うん、ちょっと物足りなかったんですよね、うん、なんでこりゃ6弦だなと思って、うん、でもうこれでとても、うん、なんていうんですか、そう満足してる、
うん、
4弦は4弦で面白みがあるけれども、うん、まあやっぱりいろんなことを弾くようになると、うん、低い音が出る方がいいので、うん、6弦がやっぱり一番好きですね、
うん、やっぱもう、あ、それはもうライブとか行くときは、まあ、その中の一つって感じで持っていくのは、うん、
現在はこの青いバイパーが、うん、まあ、トップ
の、まあ、主流、ね、うん、
このバイパーもこう、うん、エレクトリックなんだけれども、うん、普通のバイオリンでもこう、うん、個体差があって、
うんうん、
響きが違うもの、うん、でエレクトリックもやっぱり同じように、うん、同じように見えるんだけれども、うん、違う音色が出るから、うん、その中でも一番気に入ってるのがこの青ですね。
やっぱそこはあれだね、もう耳が超えてるというか、もうやっぱ音楽やられてるからこそできる
こだわりというか、聞いてみて、うんうん、こっちが好きっていうのは多分あるんですよ。誰でもこう、うん、あ、私こっちの方がいいなとかいうのは、うんうん、感覚的なものだから誰でもあると思う。で、うん、演奏する側から好きな楽器っていうと、うん、こう入力したらこう出力される、
うんうん、
こういう風に入れるとこう出てくるっていう、その反応がいいものの方がやっぱりこう弾いてて楽しいので、
うんうん
うん、そういう風に、まあね、元の楽器じゃなくてこれ改造してあるので、うん、そういう反応がよく出るようにいじくってあります。
なるほど。これね、まあ、ちょっと今素人のね意見なんですけど、もし、まあ、これ機械がちょっとトラブルとか起きた時っていうのはやっぱこのもう代わりが効かない、
代わり効かないですね。この受注生産なので、
うん、
頼んで半年ぐらいかかるから、うん、そのための2本持ち、
はあ、
うん、その万一に備えての、うん、この替えが効くようにっていうので、はい、とりあえず2本は持っておこうっていうので、うん、6弦を、同じ6弦を2本持ってます、う
ん、これがなんかちょっとなんかの拍子でちょっとね、
うん、
なんかちょっと、まあ、まあ傷ついたとかじゃ、なんかこう音がなんかおかしいなとか、うん、故障とかなんかあったりするときはもうじゃあその帰りになったりするわけですね、
うんうんうん、まあそういうことで、
それは今までありました、まあ、
幸い今までは。
ああ、よかった、うん、あ、なんかはあ、そうだよね、やっぱ楽器ってやっぱそうだね、演奏さっきも話したんだけど、その、まあ、もう一つの自分持ってるもんですからね。いや、なんかこの楽器を大事にするっていうのがこの、まあ、自分も今までそういうふ
う
なことなかったんで、この大事さが本当にいかに分かるかなっていうのが、あと本当になんか、まあね、そのやっぱすぐ近くにある楽器じゃないじゃないですか、
うん
うん、ね、もう
そういう意味ではね、うん、怖いね。普通のバイオリンももちろん壊れたら怖いけれど、
うん、
とりあえずは似たようなものは、
うんうんうん、
まあ、手に入れられなくはないので、うん、まあ、それに比べるともっと怖いかも、
うん、
こっちの方が、
うんうん、これはね、まあ、そうね、これ、まあ、それ今までとりあえずそれがなかったってことでちょっと、まあ、一安心したんですけども、今その持っているその、このバイオリンの、
うん、
で、まあ、まあ、いわばもうほらその、まあ、スポーツでいうと競技人口が少ないというか、
うん、
音楽のこのジャンルではこの人この今回この、まあ、ジャンル的には何て言うんですか、これ
うん、バイパーバイオリンを使って、うん、でいろんなジャンルを普段から演奏してるんですが、うん、その中の重要な位置を占めてるジャンルに琉球バイオリンっていうのがあります、うんうんうん、これは、まあ、沖縄に、沖縄の沖縄生まれの民族バイオリン音楽、う
ん、あそれで琉球でつけたのね、はい、このジャンル的にはこの一つしかないわけ で、うん、でこれやっぱほらまあ、今までこの弾いたことない人 とかにこれこういう楽器なんですよって言ってもんってやっぱ最初はやっぱ伝わらなかったんじゃないですか。
ね、まず使ってる楽器が珍しい、うんうん、で演奏するジャンルが珍しい、うんうん、で今でこそちょっと増えてきたけれどもループを使っての演奏も珍しかったので、うんうんうん、で3つ珍しいのが揃ってると、はい、なんか話が全然伝わらない、うんうん、でそういう困難はいっぱいありましたね。
やっぱこう、どういう楽器なのとか、まあね、本当一番に聞いてもらえればなんだけど、
う
ん、
もう見てもらうよりないので、うん、これはホームページ琉球バイオリンでホームページが出てくるんですけど、うん、その中にいろんな質問に対する答えを書いている、うんうんうん、バイパー奏者の覚え書きというコーナーがあって、うん、でそこにこのバイパーバイオリンに関する質問であったり、うん、琉球バイオリンに関する質問であったり、うん、いろいろ寄せられたものに、うん、まあこうつらつら答えをるようにしてるんですけどね、うんうんうん、そのつい最近かな、先月ぐらいかな、載せたものの中にちょっと それに関する話があって、う
ん、はいはい、
で初めてこう、うん、聞いたことがない、今まで聞いたことがない方から演奏依頼が来た時にこういう依頼が来るんですよ、今回はバイオリンで演奏してほしいんですけどって言われるんですね。で、こちらとしてはそういうのちらほらあるので、ああまたかっていう感じではあるんですけど、その、うん、分かりました、バイオリンでももちろんできます、だけどバイパーバイオリン聞かれたことありますかって聞くと、うんうん、まあ、答えは分かってるんですよ、うん、いや聞いたことないんだけれども、うん、エレキなんですよね、
うん、
エレキよりはバイオリンの方が綺麗な音じゃないかと思ってって言って依頼来るわけですよ、うんうん、でそういう方にこそ聞いてほしいので、うんうん、分かりました、じゃあリハで両方持っていきますので、うん、聞き比べてください、
はい、
答えは分かってるんですよ、うん、バイオリンを先に弾くと、あバイオリンいいですね、綺麗ですね、うんうん、バイパーバイオリン弾くとみんな仰天するんですよ、
うんうん、
もう満場一致でこっちなんです、
はい、
で、うん、もちろんバイオリンの良さを認めた上で、うんうん、バイパーバイオリンはそれよりはるかに予想を超えるっていうことをよく言われます、うんうん、もうとにかく見ていただかないといけない。
そうだね、ほらこうやってね人前でまあ披露するときって、まあ、なんったらいいのかな、まあ、さっきのようにやっぱなんかお客さん、まあ、まあまあ多分日本人だけじゃなくていろんな人もそうだと思うんですけど、うん、どちらかというとこうなんか多数派の方がもう分かるから、うん、知ってるから大丈夫みたいな、うん、一方少数派のこの方を見るとなんだろうあんまり分かんないな、いやでも多数派のやつお願いしようかなとか、うん、なんかそういったなんか流れってありますもんね。
ありますね。でもこれかなりね、うん、損してますね、
うん、
このどんどん面白いものいいものっていうのは出てくるから、うんうんうん、それをやっぱりね最初からあんなんでしょうってこう先入観持たないで、
うんうん、
こうまっさらな気持ちで接してみると、うん、いろんないいもの、はいはい、見れますよ。その今までのこうなんていうかな、そういう先入観からの、
うんうん、
いいものを逃すっていうのはとても多かったように自分でも思うんですよ、
うん、なるほどね。これね、これもうやっぱさっきのね、その自分がこれはもう知ってるからあんまりこっちの方はいい、少数派の方はいいかなみたいな、この少数派イコールなんだろう、自分の知らないものイコールあんまり存じない、世間的にも知られてないものみたいな、こう、うん、なんかそういうまあね、まあ、言い方あれですけどちょっと頭カチカチの方もいますからね、もうぜひこういう人たちのためにもなんか今までない世界観があるぞと、
うん
うん、聞いてほしいなと、そういう人のためにも、
うん、
でこれはもうね、まあ、厚弘もそうだけどこれ、まあ、僕もねある意味、まあ、こういった喋りのこともそうなんだけど、うん、 何それ、どこが面白いのみたいな、最初に言われるんで、うん、なんか、それ何それ、笑わせてくれるのみたいな、いや、笑いはありませんって言われ、うん、まず、ただうまいことを言いますって言われ、
うん、まあ、そうね、感心するというかね、
うん、そうだね、僕はだから常に、打率はこう、野球でいうと、もう4打数1安打でいいやってから、まあ、10打数、10回打席に入ったら、もう、まあ、2本ヒット打てばいいやって、
うん、
もう要はあともう、その残りの8人の人は、周りの人は、へーって終わって、もう残りの、2つが、さすがだね、すごいねって言ってくれるわ、
ね、喜んでくれる人がいたらね、
うんうんうん、ああ、なんかこういう意味では、なんか今日はなんか本当、オンリーワン楽しもうっていうテーマでやってるんだけど、どうだろう、そろそろ次の曲とかって言っても大丈夫ですか。
はい、じゃあさっきちょっとちらっと話しに
出、ね、っちゃいましてごめんなさいね、
しんどいやりましょう、う
ん、はい、ね、やっぱりなんだろうね、賑やかっていうイメージがありますね、これね、この同心の結婚式でも、この結婚式でのこのまたね、最後のね、みんなでこうかける曲ってことで、これをまたね、楽器一つでここまで奏でることできるんだっていうね、こういう面白さがあるんで、今ちょっと調整でございますけどもね、等身どいって言ったらね、そうだね、まあ勝ち足ですよね、まあ勝ち足って言ったらね、まあそうそう勝ち足とかけまして、芸能社会と解きます、すぐに手のひら返しますとかね、まあそういうこともちょっと今挟んでみたんだけど、準備の方 OK でしょうか。はい、では、曲紹介、参りたいと思います。大吉夏弘で等身どい、どうぞ。ありがとうございました。
ありがとうございます。
改めて言いますよ、
はい、
今流れた音曲すべて一つの楽器から流れてます。
そうですね。
ねえ、太鼓の音、そして指笛の音、はい、本当にこれ、こんなにたくさんの音出せるのっていうのと、これまた後でまた本当画面も合わせて見てほしいのとね、
ぜひ見ていただきたいです
ね。あとやっぱ一番やっぱライブですね、やっぱね、見てほしいな。ああ、なんか今日はもうね、これいいのかな、この放送でこんなにたくさん見せてもらって
どうぞどうぞ。
いや、ありがとうね、本当にね、
ありがとうございます。
はあ、いや、まあ、あ、じゃあ今琉球バイオリンで、等身大でございました。はい、でまたそのさっきその話したように、この今 の, そのさっきのね、ティンサクの花も入った CD が今また発売されてるんですね。
はい、
はい、これまたもう一つ、もう一回よろしいですか。
はい、琉球バイオリンセカンド、琉球石バイオリンオンバイパーです。これは、沖縄県内では、ジュンク堂斜め向かいにあります宝楽器で取り扱っていただいてます。
はいはい、これは県外でも買えるんですか。
はい、県外からの場合は、琉球バイオリンのホームページ、
はい、
その中にショップというページがあるので、はい、そこから、はい、ご連絡いただければ郵送いたします。
いいね、本当にこれね、もっとこの放送をきっかけにまたいろんな人たちがね、琉球バイオリンってなんだろうって思ってた人が、あ、面白いって、でなんかそこからね、いろいろつながっていくといいね。
そうね。
ねえ、もうなんかまだまだこの余韻に浸ってるところなんだけどね。この狭いスタジオの中でこれだけね、もうある意味ね、今日ほらスタジオ2人しかいないから、もう めっちゃなんか今なんだろう。
もう一人のためだった。
そう、すごい贅沢。いやー、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっと一旦ね、ちょっとじゃあ、まあ、おしゃべり休みで、はい、ちょっとジングルのちょっと 30秒からちょっと弾いていただいて、ちょっとまた後半、ちょっとお話ししましょうね。
はい。
はい、では一旦こちら、ジングルでございます。
わらば研究所。わらば研究所。たくみ。うんち。
わらわ研究所。わらわ研究所。やった。
やった。
はい、本日のゲストは、こちらバイパーバイオリニスト、星田敦弘に来てもらっております。なんで呼び捨てかって言いますと、幼なじみでございます。
はい、同級生です。
楽しいね、なんかね、なんだろう、こうね、同じ学校出て幼稚園から一緒で、そしてまたなんだろう、こう違うジャンルだけどこうやって人前で出て、そして驚かしたりとか楽しませたりするっていうね、お仕事がなんかちょっと、まあ、勝手ながらちょっとなんか一緒でいいなと思って、
ただつが昔からあれだもんね、ラジオにこうハガキ送ったりしてたもんね。
そう投稿したりとか、そうね、まあ自分でなんか言うのもあれだけど、本当に変わった子だったね。
そういつもね、授業中にあれずっと漫画書いてたでしょ。
書いてました、
ね、休み時間のたびに新しい漫画を見せてくれる、でもね、あれ中身思い出せないんだけど、すごい面白いのがね、こうあったんだけどね、あのノートあったらまた見たいな。
ねえ、授業中ね、小学生ですよ、まだ当時ね、なんだ、自由帳みたいな、落書き、まあ、普通の、
いやいや、勉強ノートだ、あれは。
ね、あれ、それに、こっそりと4コマ漫画書いてて、
こっそりとびっしりと書いてたね、
こっそりびっしりと、ね、それをね、あずゆらずゆら、ちょっと待って、指止めてから、そう、たとえクラスが違ってても、隣のクラスまで行ってから、ちょっと見てとか言ってから、
そう、いっぱい見せてもらって、あんなに、いや、結構ね、笑った記憶はあるんだけど、中身、ネタが思い出せないのが残念なことに。
それなんかいいのかなっていう、まあでも
まあね、何十年前だっていう、
そう、なんか個人的にはそうね、なんだろう、ひとまずなんかこう誰かになんか、実はなんかおとなしいんだけど、誰かになんか見せたいぞっていうアピールなんかどっかであったんかなって思ってるんです。
なるほど、
まあ、それがなんか何十年だって40年近くだってここで、うん、まあ離れたかなとか、ああなんかね、まあ、子供の頃もそうなんだけど、まあ、この放送はわらば研究所と名前なんで、あのまあ篤弘もまあ子供の頃からこう、まあ、ちょっとバイオリンをちょっとあのさっきのようにちょっとかじったっていうところが始まったんだけど、今こうしてあの琉球バイオリンのバイパーとしてあの第一人者でやられてるじゃないですか、はい、あのまあ、この放送は一言で言うとあの、まあ、最後にあの夢を語ってほしいことがありまして、あ、
はい、
まあまあ、今ね子供たちにもまあ夢を持ってほしいとか、うん、まあ、夢を持つってどういうことなんだろうと思って、うん、であのそこで篤弘にとってあの夢を持つってことはあのどういうことでしょうか。
あ、なんかねやっぱり自分が聞きたかったものを形にしたのが琉球バイオリンなので、うんうんうん、こう何かこう変わったことをねするしようとすると、うんうん、何それ、こう、うんうんうん、そんなのみたいにこうけなすようなことしないで、
うん、
こうじゃあ思うところまでやってごらんって言ってあげると子どもたち伸びる子多いんじゃないかなと思うんですよ。
いいね。
というのは、うん、あの今京都の方で結構学校での講演とかさせていただいてて、うん、で子どもたちへのメッセージこう、うん、こうね、やっぱりすぐ問題になるのいじめのこととかあるから、うん、人と変わったことをしてるとすぐそれだけでいじめの原因になってしまう、うん、でもこの変わったことっていうのはその自分が理解できないだけで、
うん、
それがもしかしたらいつか価値を持ってくる可能性もあるわけで、
うん、
その知らないことイコールこうあいつなんか変なやつだ嫌なやつだではなく、
そうだね、
うん、こうお互いその変わったところを受け入れつつね、こう認め合えればもっと仲良くみんなできるんじゃないかなっていうことを考えるんですよね。
その、うん、さっきのね、そのね、多数派の人は、うん、多数派の人みんな
多数派で安心したいかもしれないけど、
うん、少数派の人は何それみたいな、そう、うん、それがなんかそういうのちょっとあんま良くないよね。
その、うん、そういう、うん、そういうことがまたね、こういろんなこう可能性をの芽を摘んでしまうから、うんうん、
潰しちゃったりとか、うん
うん、そういうところなくこうもっとなんていうんですかね、あ、こういうのもあるんだなぐらいで受け止められるような子に育ってほしいなってこう、
うんうん、
向こうで講演をしてて思うんですよ。
でなんか実際、まあ、中学校とかでもねそれでお話とかされてるんだよね、うん、でやっぱどうですかそのお話された後子どもたちの感想とかって、
あのびっくりしたのがよく、うん、今時の子供はみたいな言い方って昔から言われてるけれども、今時の子供すごいしっかりしてて、こう小学生ぐらい、小学校低学年ぐらいの子でもこうシャキシャキっとこう自分の意見を言うんですよ。でこれあの自分はこう思ったんだけれどもというのをはっきり言ってくるので、こう あんまりこう今時の子はみたいなことって本当はないんじゃないかなと思うんですよ。こうむしろしっかりしてるなって、
うん、はあ、なんかね、でもこれはね、もうこう篤弘がねこういう世界に飛び込んでどんどんどんどんまたあのこの次のね、この私もやってみたいとか、
うん、
でね、次々とまた人口がもっと増えて、
うん、
ね、これこのせ、このまたさらにまた次の世代のバイパーが出てきたりとかね、
うん、
新しい楽器が出てきたりとか、
ね、それね、
うん、ある意味そういう意味では今もう開拓者だよね今ね、うん、篤弘がね、はい、なんかでも、はい、なんだろう、楽しみだね本当にね、将来がね、
そう、あの、うん、琉球バイオリンもねこう未来に引き継いでいってもらいたいものなので、うん、
あ、いいですね、
何でもこう100年経てば伝統と呼ばれるので、うん、伝統は今から作ることができる、
はい、
で沖縄にはインストゥルメンタルがないと言われていた、うん、それを100年間みんなで引き継いでいけば将来に残せるんですよ。で100年経ってみたら、あ、沖縄には昔からバイオリン音楽あるよって言えるわけで、うん、それを実現見たいなという、
かっこいいな、
ことを思うんです。かっこいいな。で、まあ、すでにこう世界、ね、うん、いろんな人にこういいねって言ってもらえるものになっているので、うんうんうん、それをどんどん次へバトンタッチしていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この放送は、ね、ポッドキャストでもね、多分この先10年ぐらい残るんでまずはこれ、まあ、ずっと残しておいて、その時また聞いてみもう、ね、うん、
あ、ちょっと楽しいかもね、うん、それね、
やろうやろう、うん、私も頑張ります
あの頃こんなこと言ってた
やったねとかね、そうそうそう、次はじゃあ60ぐらいになってからやってみましょう。
はい。
はい、はい、ではこちらですね、こちら、まあなん、まあ、すいません、ちょっと今しゃべっちゃった、もうこのエンディング流れてきちゃったので、実はもう本当この番組も終わりなんですよ。もう喋っちゃえば本当にもうあっという間だね。
そうだね。
ねえ、ということで本日のゲストはこちら、バイパーバイオリニスト大内篤弘でございました。
はい、
本当に篤弘ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
でライブもね、ライブもまたね全国でやってるので、は
い、
これまたねホームページなどでまた展開しますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、時間いっぱいでございます。わらば研究所、この放送はおけい通り純駆動から歩いて30歩、おそばの大福さんの提供でお送りいたしました。はい、この番組はですね、また引き続きこちら個人サポーターも募集しております。ぜひよろしくお願いいたします。こちらメールもこちら募集しております。メールが、わらけん780@gmail.com、 waraken780@gmail.com でございます。さあ今日もねたくさん喋って、そういったもうなんだろう、一人でね篤弘のこの演奏を聞いて、いやまたもちょっとまだ若干まだ余韻がまた残ってるんだけど、
それは何より、
いやいやもう楽しかったっす。
こちらこそ、はい、
またまたもう繰り返し旅が重ねになるんだけど、また篤弘また遊びに来てください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
そして、所長早く帰ってきて、はい、でぜひまた今度は3人で話しましょうね。
はい、会ってみたいですね。
はい、ということで、こちら今週はこの辺でございます。わらば研究所担当、私ケイシー高見社と、そしてゲストは大城篤弘でございました。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。